皆さんおはようございます。9月28日の私立礼拝説教、これから始めさせていただきます。文字通り、お彼岸が、過ぎましてですね、本当に、少しずつ、涼しくなってまいりました。今朝のニュースを、見ておりましたら、彼岸花が非常にですね、きれいに咲き始めたという、ニュースがなされておりました。この埼玉県の、駒というところにですね、この、巾着田公園ですねというところがあるようでして、そこにですね、赤いこの、彼岸花がですね、きれいに群生しているということで、非常にですね、貴重なところがあるわけですね。友人が、毎年、去年もそうでしたけど、今年もまた写真を送ってくれまして、まだちょっと咲き始めたかなというところでしたけどもですね、ちょうどこれからだと思います。ぜひですね、皆さん、行かれる方は行っていただければと思います。私もですね、少し時間があれば、駆けつけたいなともう考えておりますんですけどですね、今年こそ見たいなと思ってます。見事な群生群だそうです。さて、そういうですね、四季折々の楽しみがあります。喜びを持って喜んでですね、日々過ごしたいと思いますね。どうか皆さんもですね、お体に気をつけてですね、四季折々の、ですよ、楽しみを見つけていただければと、思います。さて、これから早速ですね、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました、聖書は、ヤコブの手紙の、2章であります。この世の価値観をどうしても、教会に持ち込むような人々がおります。身分の高い人とか低い人ですね、とかいろいろな価値観があります。そんなものに対し、そういう方々に対してどういう心遣いをしていかなきゃならないかということが語られていると思います。この当時ですね、教会で集まってきて、その止めるものはですね、どうもこう丁重に扱われて、貧しい人はですね、軽視されるというような現実がどうもあったようです。ヤコブの手紙の、2章1節から4節にまずですね、着目したいと思います。私の兄弟たち、栄光に満ちた私たちの主イエスキリストを信じながら、人を分け隔てしてはなりません。あなた方の集まりに金の指輪をはめた立派な身なりの人が入ってき、また汚らしい服装の貧しい人も入ってくるとします。その立派な身なりの人に特別に目を留めて、あなたはこちらの席におかけくださいと言い、貧しい人にはあなたはそこに立っているか、私の足元に座るかしていなさいと言うなら、あなた方は自分たちの中で差別をし、誤った考えに基づいて判断を下したことになるのではありませんか、と記されております。実際にですね、ヤコブはですね、具体例を引いて諭すわけです。このですね、そういうことって結構ありますね。仮にですね、私たちの教会の礼拝の中に このホームレスの方が、まあ、ちょっと汚れた、服装で入ってきたらですね、まあ、眉を潜めるような人もどうしてもいるわけですよ。服装、ね、ちょっとこう汚れた服装とか、ちょっと困りますですよね、やはりね、座布団が汚れたりとかいろんなのがありますから、この役部の指摘は当たってます。この私たちはですね、この世の価値観をそのまま教会の中に持ち込んでいるわけです。それがキリスト者としてふさわしい行いなのかとヤコブは問いかけているわけです。まあ、汚れがあってちょっとその布団が汚れたりとか教会が汚れるんじゃちょっと困りますね。やはり泥で汚れたようなこの靴のままそのまま入ってこられますと、皆さんが本当にちょっと大変になりますからですね、ちょっとまあ、お気遣いいただきたいというですね、形にして私たちがその汚れを取って差し上げるとか何かねこうしてあげればいいんですけども、まあいろんな方がいらっしゃいますけどもね、そういうまあ本当に困ったらどうしようかなって思いになるわけですよ。でそれがキリスト者としてふさわしい行為なのかとヤコブは問いかけてるんですね。で5節から6節です。私の愛する兄弟たちよく聞きなさいと、神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐ者となさったではありませんか。だがあなた方はこの貧しい人をこの恥ずかしめたとですね、そのように、神は世の貧しい人たちをあえて選んで信仰に富ませたご自身を愛する者に約束された国を受け継ぐ者となさったではありませんか。だがあなた方は貧しい人を恥ずかしめた。富んでいる者たちこそあなた方をひどい目に遭わせ裁判所へ引っ張っていくではありませんかと、記されています。このヤコブはですね、この主イエスのこの三条の説教と同じように語られました、あの平野の説教と、呼ばれているこの説教の箇所をですね、どうも思い起こしているんじゃないかと思うんです。皆さん、あの新約聖書のですね112ページをちょっと、開けていただきたいと思います。新約聖書の、112ページ、ルカによる福音書の6章の20節から24節のところです。ルカ6章の20節から24節新約112ページですね。この三条の説教とですね、まあ、並行記事だと思います。とまた比べますとですね、まあ、平野で語られたことなんですね。その前にですね、17節にイエスは彼らと一緒に山から降りて平らなところにお立ちになった。そして大勢の弟子たちとおびただしい民衆がユダヤ全土とエルサレムからまたティルスやシドンの海岸地方からイエスの教えを聞くために、また病気を癒していただくために来ていたと。でその中でですね、こういうわけです。20節から、さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いであると。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになると。人々に憎まれる時、また人の子のために追い出され罵られ、汚名を着せられる時、あなた方は幸いである。その日には 喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じようなことをしたのであると。このようにですね、記されてますですね、しかし富んでいるあなた方は不幸であると、あなた方はもう慰めを受けているというふうに記されているわけです。貧しい者こそですね、この約束されたあの神の国を受け継ぐ人であると主は言われたではないかとヤコブは語るわけです。他方ですね、今日の今日のヤコブの2章のですね、6節から7節を読んでみましょう。だがあなた方は貧しい人を恥ずかしめた。富んでいる者たちこそあなた方をひどい目に遭わせ裁判所へ引っ張っていくではありませんか。また彼らこそあなた方に与えられたあの尊い名を冒涜しているではないですかと言ってるんですね。それなのになぜ金持ちを優遇し貧しい人を恥ずかしめるんですかと言われるんですよ。神様は貧しい者の味方なんだという考え方が聖書の中の一貫とした考え方ですね。でヤコブは続けるわけです。8節から9節です。もしあなた方が聖書に従って隣人を自分のように愛しなさいという最も尊い律法を実行しているのならそれは結構なことです。しかし人を分け隔てするならあなた方は罪を犯すことになり律法によって違反者と断定されますとですね、そのようにされて書かれてるんですね。隣人を自分のように愛しなさいという教えこそですね、この最も強い律法だとヤコブは語るわけです。パウロもですね、この教えこそ律法の中核だと語ってます。律法全体は隣人を自分のように愛しなさいという一句によって全うされるとまで言ってるんですね。これはあのガラティアの5章の14節でこのように言ってるんです。全うされるんだと。でさらにですね、このヤコブは追い打ちをかけるように語るわけです。2章の、12節から13節、自由をもたらす律法によっていずれは裁かれるものとして語りまた振る舞いなさいと。人に憐れみをかけない者には憐れみのない裁きが下されます。憐れみは裁きに打ち勝すのですとこのように言ってますね。えパウロもですね語るわけですね。愛は隣人に悪を行いません。だから愛は律法を全うするものなんだとローマの信徒の手紙で言ってます。愛は隣人に悪を行わないのになぜあなたは教会の中で貧しい人を恥ずかしめるのかと、あなたの信仰はどこにあるのかとヤコブは問いかけてるわけですよ。行いのない信仰は死んだ信仰だとヤコブは語ってるんです。一章の、22節からちょっと読んでみましょう。失礼、前のページのところをちょっと見てみましょうね、422ページです。上の段にこうあります。御言葉を行う人になりなさいと。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。御言葉を聞くだけで行わない者がいればその人は生まれつきの顔を鏡に映して眺める人に似ていますと。鏡に映った自分の姿を眺めても立ち去るとそれがどのようであったか すぐに忘れてしまいますと書いてありますですね。御言葉を行う人になりなさい、聞くだけで終わるものになってはいけませんというわけです。さらにですね、彼は迫るわけです。2章の15節から17節です。もし兄弟あるいは姉妹が着るものもなく、その日の食べ物にも事欠いているとき、あなた方がの誰かが彼らに安心して行きなさい、温まりなさい、満腹するまで食べなさいというだけで、体に必要なものを何一つ与えないなら何の役に立つでしょうとですね。信仰もこれと同じです。行いが伴わないなら、信仰はそれだけでは死んだものですというふうにですね書いてあります。人はですね、まあね、いろんな考え方もありますよ。行いが人を救うんじゃなくて、人を救うのは信仰だとね。ヤコブはですね答える。あなたの信仰も見せてみなさいよということになるわけですよ。あなたは見せられない、形がないからですよ。行いの伴わないあなたの信仰を見せなさい。そうすれば私は行いによって自分の信仰を見せましょうと。あなたは神は唯一だと信じている、結構なことだと。悪霊どもも信じて驚いています。ああ愚かなものよ、行いの伴わない信仰が役に立たないということを知りたいのかですね。このように言ってるんですね。2章の18節から20節で、そして彼は語るんです。24節でね、人は行いによって義とされるのであって、信仰だけによるのではありませんと言ってます。パウロはですね、人は行いじゃなくて信仰によって義とされると、あのローマの信徒の手紙で言ってますね。ヤコブの考え方はパウロと違うんでしょうか。しかしヤコブも行いが人を救いに導くと語るんじゃないんです。救われた者はどのように生活すべきかをですね、ヤコブはここで述べてるんだと思うんです。救われた者はどういう生活をするのか。だから行いの伴わない信仰は死んでいると語るんですよ。ね、ヨハネの手紙の1の中にですね、兄弟たちと言葉や口先だけで愛し合うんじゃなくて、行いと真実を持って愛し合おうという言葉があります。私はこの言葉が大好きな言葉ですね。学生時代にこの言葉を、いただきました。行いと真実を持って愛し合おう。この新見博士という先生がいらっしゃいました。ユダヤ戦記を、当時先生は翻訳を、されておりました。で、先生の、ゼミといいますか、あの夏休みの、ですね、当時八ヶ岳に山荘がありまして、そこで勉強会があった時に、参加した時に先生の、グループに入れていただいて1週間過ごしました。残念ながら清水博先生、その後ご病気で何年か後、他界されたと、伺いましたけども、とっても穏やかな、いい先生でした。このヨハネによるヨハネの手紙の1の時、その愛についてという講義を受けまして、結論はですね、行いと真実を持って愛し合おうという言葉、 それが一番大事だという伺いました。本当にそうだと思います。だからこのヤコブも言ってるですね、行いの伴わない信仰は死んでると語るのと同じだと思うんですよ。ヨハネもそう言ってるんですよ。そこでですね、この行いの例をちょっと見てみたいと思うんですね。皆さん、この名古屋の入国管理施設にですね、の中にスリランカの女性が亡くなってしまったという、事件がありました。皆さんも記憶に新しいところだと思います。この難民をですね、犯罪者のようにこう収容する、その今ですね、入管法のこの改正をしようという議論が高まっていると思うんですよ。移民や難民はですね、聖書ではこの希流者と呼ばれますですね。希流者や孤児は誰にも頼ることができない弱い立場です。その権利はですね、絶えず脅かされているわけです。希流者を大事にせよと旧約聖書は繰り返し語るわけですが、現代ではですね、この難民を大事にしなさいと読み替えるべきでしょう。ヤコブが語るようにですね、安心していきなさいと、温まりなさい、満腹するまで食べなさいと言いながらですね、そのために何の行いもしないことは本当にこの聖書の教えに反することなんですよ。神様は私たちに目の前に困っている人と苦しみの中にいる人がいれば、その人に愛の責任を負いなさいと命じておられるわけです。ね、いろんなことがありますよ。でも裏切られることもあるんですよ。一生懸命大変でしょうからということでお手伝いをしてもね、本当に虚しいことが起きてしまうこともある。それをでもですね、でもそういう中でも愛の責任を負いなさいと、それを実際にどのようなことがあっても現実の政治の中で実行したしましたのがドイツのあのメルケル首相ですよ。2015年以降ですね、本当にシリア内戦のために1400万人の難民が生まれました。私がシリアに行きましたのが確か2011年頃だったと思います。その頃に行った時はもうすでにですね、大変な状況でしたけども、まだまだ、あのダマスカスとかですね、その近郊の遺跡等にも行けたんですけども、この2015年頃っていうのは非常に、難民が生まれるほどひどくなったみたいですね。で、隣国のトルコとかパレスチナでの受け入れが限界にこう達したわけです。で、数百万人という難民がヨーロッパに輸入されて入っていくわけですね。で、ヨーロッパの各国はですね、この難民を受け入れたんですが、やがて限界だということで新しい難民の受け入れを拒否していったわけです。彼らはかわいそうだが、私たちのもうですね、暮らしも大事だと言って拒否していったわけです。その中でですね、2015年ドイツはですね、メルケル首相の指示でですね、100万人のこのシリア難民を受け入れを表明したわけです。まあ国内では激しい反対権もありました。彼女はそれをですね、そのドイツの基本法、憲法ですね、に基づいて行ったわけです。で、メルケル氏は語ってます。ドイツ社会は現在安定し、繁栄を享受している。ところが外では大変な混乱と悲劇が起きている。命からがら逃れて我が国を目指している人々もたくさんいると。我々の憲法は人間の尊厳を基本としている。 この尊厳は我が国民だけに保障されているのではなく、外国人にも認められている。つまり彼らが我が国に入ってくるなら、我々は彼らを心よく受け入れ、憲法の保障する人間の尊厳の実現に全力を挙げなければならない。我々にはそれがやり遂げられると、このですね、メルケル首相はその時述べてるんですね。でドイツがこの亡命申請者に対してですね、寛容な態度を取るこの背景はね、やはりあの、今から80年前のあのナチス時代のこの反省とですね、その悔い改めの中で、この戦争や政治的迫害に苦しむ市民に対してですね、積極的にこの手を差し伸べるという理念が、考え方があるんじゃないかと思うんです。その、ドイツの憲法の基本法にこのように記されています。政治的な迫害を、受けている者には亡命権を与えるとあるそうです。亡命権を明文化していない日本憲法との大きな違いだと思いますね。しかしですね、日本も先の大戦で本当に中国やこのアジア諸国にですね、侵略戦争を起こして大変な迷惑をかけたわけですよ。まあ私もフィリピンに行って、そのフィリピンの人たち、フィリピンのあのサトウキビ畑の農村部に入っていて、いろいろお話を伺いました。その時に自分の息子は、日本人によって銃剣で突き刺されて、殺されてしまった。自分の父母は私が小学校1年の時に目の前で朝ごはんを食べてる時に日本兵によって殺されてしまった。そんな話、恥ずかしくなるような話をいっぱい聞かされてきてるんですね。そういう侵略行為をしてるんです。でその償いの視点からですね、この亡命権を憲法の基本的人権に取り組む必要がですね、やっぱり私たちは考えなきゃいけないんじゃないかと思いますよ。ドイツと同じように、メルケル首相は2018年にですね、この私の信仰と副題がついてまして、キリスト者として行動するという本を、新教出版からが訳された本が出てますが、でそこで、ね、彼女は言ってるんですね。ドイツの政治的課題、すなわち経済政策とか、この難民対策、環境問題とか、グローバル化、安全保障など、さまざまな問題の取り組みの姿勢のですね、根底に、その確固たるキリスト教信仰があるわけです。信仰と行動がしっかりと結びついてるんですね。そこにはですね、信仰か行いかという、この二分法で立ち回る人のこのどちらかというね、そういうそこに陥りがちな曖昧性はないんですよ。ね、信仰かこのどっちかなんて、信ずることと行動すること、それが一体なんだっていうことです。変化を恐れないで前向きで実に引っ張りして してるんです。ぶれないんですよ。このね、日本人、まあ、って言いけませんけど、私たちはどうしても曖昧、ぶれてしまう。そうじゃないですよ。ね、信仰と行いなんですよ。このメルケル首相の話っていうのは、本当になんか説教してるような感じですよね。その彼女もまた、ヤコブが述べるようにですね、行いの伴わない信仰は役に立たないと考えているわけです。一方、日本は難民を受け入れに 当に極度に消極的ですよ、いまだに。毎年1万人の難民申請があるらしいんですが、認定が50人前後だと言われてるんですね。日本の制度では難民認定の実務をですね、この法務省の入国管理局が担っているそうですが、この難民をですね、保護する、助けるというよりもね、管理するんだと、取り締まるんだという視点が強いんですよ。この根底にあるのがですね、その最高裁の判決でこんな判決が出たようです。外国人の基本的人権保障は在留制度の枠内で与えられているんだという判断、要するに在留している間だけなんだなんですよね。メルケル首相は語りました。ドイツの憲法は人間の尊厳を基本としていると。この尊厳は我が国民だけに保障されているのではなく、外国人にも認められているんだと。つまり彼らが我が国に入ってくるなら、我々は彼らを受け入れ、憲法の保障する人間の尊厳の実現に全力を挙げなければならないと言ってますね。え、そうなんですよ。ドイツから外国から入ってきた人のその尊厳を守らなきゃなんない。それを在留期限が切れたからといって、ですね、本当に個室の、ですね、独房と同じ扱いをしてますね、日本は。やはりね、このドイツ憲法の考えの根本にあるのは聖書の戒めです、ね、隣人を自分のように愛しなさいという教えなんですよ。日本は、私たちは聖書を知らない人が多い。隣人以外の大切さも知らないんですよ。もうね、生活の中に染み込んでないんですよ。でしかも無関心な人、ね、人が多いんです。ですから、そういう人たちに対してマイノリティである私たちキリスト者がですね、キリストの言葉と生き方を知らせる役割を与えられているのは確かじゃないでしょうかね。隣人を愛しなさいと言われるシュイエスの教えをですね、信じながら実行していくのことが私たちの使命じゃないでしょうか。どうか皆さんに主の恵みが豊かにありますように、お祈りしております。行いを伴う信仰、信仰と行い、それによって歩んでまいりたいと、そのように、願うものであります。お祈りを捧げましょう。神様、今日も礼拝を守ることができました。御言葉に聞くことができまして感謝いたします。行いを伴う信仰、なかなか難しい課題であります。しかしそれでもなお、私たちはあなたからあふれるほどの愛をいただいております。自信と勇気を持ってあなたの真への恩愛、あなたからいただく愛を多くの方々に述べ伝えると同時に、行うことができますように、私たちを導いてください。願いと感謝、尊き主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。